話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊治です。まず皆さんへのお知らせなんですが、
はい、
ラジオチャリティーミュージックソン実行委員会からの報告です。昨年11月よりスタートしました、目の不自由な方へ音の出る信号機などを寄贈するためのキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン募金活動、特に12月の24日から25日にかけまして、我々もですね、7時45分から10時まで生放送させていただいたあの番組でございます、
はい、
でこの、キャンペーン、募金するキャンペーンがですね、先月1月31日をもって終了となりました、
はい、
でちょっとご報告遅れたんですけれども、期間中皆さんからたくさんの募金が寄せられました。最終募金額です。最終募金額全国で9244万9463円となりました。
ありがとうございました。
ほぼ1億円近いお金が、これはあのラジオ大阪だけではなくって、はい、日本放送キーステーションに全部で11のラジオ局が寄ってやっておりまして、
はい、
その総額ということになるんですが、
はい、
9244万9463円これ皆さんからの募金です。
はい、
皆さんからの募金でこの金額に達したということです。で放送でも何度も言ってますが、この募金で集まったお金をもとに、音の出る信号機をまず作らせていただきたいということなんです、
はい、
まあ、近畿の方でもですね、もうすでに300機を超える音の出る信号機が皆さんの募金で出来上がってきたということです、
はい、
さらにアイバンク活動など、様々な視覚障害者の団体に寄付しまして役立たせていただきたいと思っております。本当に皆さんいろいろご協力いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ラジオチャリティーミュージックソン実行委員会からの報告、そしてお礼でございました。さあ番組の方進めてまいりましょう。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害が上がってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組メインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はお電話での登場になるんですが、
はい、
ホロホロという団体があるらしいんです、
はい、
ホロホロという団体の代表でいらっしゃいます藤原由香さんと電話がつながっております。お話を聞いていこうと思っています。藤原さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。藤原さん、今ホロホロというふうにご紹介しましたが、はい、これ一体どういう団体なのかまず教えていただけますか。
はい、京阪神に住んでいる視覚障害者と、まあ、視覚障害に関心がある方たちの情報を提供する場っていう形で4年前にセルフヘルプグループとして立ち上げた団体になります。
これは藤原さんが立ち上げはったわけですか。
はい、そうです。
なるほど。藤原さんはこのホロホロというのはどういう思いで立ち上げはったわけですか。
私自身がもう50代になったんですけれども、同世代の人とつながりたいなって思ったんですけど、うん、なかなか横のつながりが持てなかったんですね、
はい、
なので、社協のボランタリープラザさんのスタッフの方に相談をして、
うん、
まあ、こういったセルフヘルプグループを立ち上げてどうかしらっていうことを言っていただいたので、まあ、それを挑戦して立ち上げたっていう形なんですけど、まあ、大体40代から60代の人たちと一緒に、はい、活動してます。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、イベントごとにちょっと参加人数変わるんですけれども、
はい、
大体15人前後ぐらいでいろいろなことにチャレンジして遊んでます。
なるほどね、遊んでますと言ってますが、もうそういうなんか楽しい団体というふうに考えればいいわけですね。
はい、そうです、うん、はい、
藤原さんご自身も目がご不自由でいらっしゃるんですね。
はい、そうです。
今どういう形になってますか。どういうふうな目の状態か教えてもらえますか。
はい、病名は網膜色素変性症なんですけれども、
はい、
今 あの目の前が白いもやで、うん、周辺がちょっとだけ見えてるんですね、なのであの眼科に行って診断を受けると手動弁とか口角っていう状態なんですけれども、はいはい、そんな白いもやの中であの生活してます。
なるほど、まあ、当然白杖は持っていらっしゃいますよね。
はい、持ってます、
ねえーまあ、そういうあの藤原さんがこのコロコロという団体4年前に立ち上げたと、さっき出てきました、え宝塚ボランタリープラザっていうところの施設なんですが、はいはい、これは一体どういう施設なんですか。
あのなんて言ったらいいでしょう、あの全ての人ってか皆さんが、まあ個人でも団体さんでもそうですけれども、はい、そういう人たちが活動する情報だとか機会だとかっていうことを、まあ、あの一緒に応援してくださる場所っていうんでしょうか、
つまりそういう集まりの場所提供をちゃんとしてくれるところと考えたらいいわけですか。
そうなんです、あの昔はボランティアセンターって、名称だったんですけれども、はいはい、数年前にボランタリープラザって、ボランティアを主体的に動くっていうなんか意味があるみたいでして、
なるほどね、
はい、うん。そういうところで活動される方たちを、まあ、応援するっていうか、支えてくれるような場所になります。
なるほど。私の手元には、宝塚ボランタリープラザ、ズカホって書いてあるんです。ズカボですか、という施設。
ズカボです。はい。ズカは宝塚のズカの、ボランティアのボだそうです。
それでズカボなんですね。
はい、
なるほどね、実際にここで、ここを中心に活動していらっしゃると考えればいいわけですね。
はい、そうです。
じゃあ具体的にどういうような活動をなさっていらっしゃるのかちょっと聞かせていただけますか。
活動のことでしょうか。
そうですね、
はい、あのホロホロは奇数月の第2土曜日を活動日としてるんですね。
奇数月の第2土曜日ですね。
はい、はい、そうです、うん、だいたい午前中10時から夕方っていうかお昼過ぎの15時ぐらい、うん、3時ぐらいまで 何かしらしてるんですけど、うん、主にあのおしゃべりサロンでみんなでワイワイしゃべることを中心にしながら、皆さんの希望を聞いてお出かけをしたりとかして、はい、楽しくしてます。
なるほど、まあ言うたら、コミュニケーションの場ですよね、その奇数月の第2土曜日が。
そうです、
だいたい、その40代から60代の方が集まってこられる、はい、ということですね。
そうです、はい、
まあ、大体その年代というと話題もまあそれなりに、まあ、昭和世代の話になるかなというふうには思ったりもするんですが、はい、どうなんでしょう、どんな話が中心になるんですか。
日常生活でもあのの話もありますけれども、やっぱり見えにくさであることがあるので、うん、まあ、こういった時はどうするとか、こんなものが便利だよとか、なんかそういった情報交換な場になってます。
なるほど、西村さん、はい、やっぱこういう情報交換の場というのはこの番組ではよく言いますが、はい、視覚障害者の皆さんにとって非常に大事な場であるんですよね。
そうなんです、うん、で見え方ってやっぱり十人十色でそれぞれ違う中で、やっぱりそういうあのいろんななんていうかな見え方によってみんなここ工夫されてるので、はい、やっぱりそういうことを聞くことによって、自分 の生活の向上というか、うん、あそうしたらちょっとはこれできるようになるんやとかね、そういう情報もいただけたりするので、そこは、うん、ちょっと大事かなって。うん、
あの藤原さん、
はい、
実際に生活しててこんな風なものを使った方がいいよ、ここはこうした方がいいよなんていう話し合いもあったりするわけですね。
そうですね、やっぱあの歩行訓練をすることでちょっと一人で歩ける範囲を増やしたいっていう希望もあったりとか、
はい、
なかなかお外に出なくて今から歩行訓練をするって時にどんな杖を使ってるだとか、うん、まあ、ちょっとそういったアドバイス的なことを皆さんでこうお話しするっていうのが大体おしゃべりサロンでしてることになります。うん、
でもこれが役立ってくると生活の上で非常にある意味大事ですよね。うん、藤原さんね、はい、なんかさっきイベントの話もいろいろするというふうに話してありましたけれども、はい、どんなイベント今までお出かけイベントも含めてされてきたか具体的に教えてもらえますか。
はい、今年度は 天芝でピクニックをしたりですね。
天芝までやってこられたんですが、宝塚から。
そうです、はい、
なるほどなるほど、天芝いいとこですもんね、
う
ん
う
ん、
はい、そう、気持ちよかったです。で、日清さんのカップヌードルをみんなで作りに行きましょうっていうことで、はい、あの池田市の方にお邪魔したりですとか、
まあ、宝塚から池田まではそう距離がありませんのでね、電車ですぐなんでね、はい、はいはい、はい、ここでカップヌードルを皆さんで作ってみた。
はい、作りました。
あ、なるほど、
はい、であとはお料理をみんなで作ってご飯を食べるっていうようなことをしました、う
ん。皆さんで作ってて、どこでお作りになったんですか？
そのスカボが入っている施設に調理室がありますので、
ガスコンロを使って、ち
ゃんとあるんですか？ガスコンロを使って、あのご飯スープだとか、フライパンでピカタを焼いたりとかして、みんなでお腹いっぱい食べました。
まあ、視覚障害者の方が集まっていらっしゃいますから、料理というのもね、どこに何があるか、あれ火を使うということで注意しなければならないことってたくさんありますよね。
そうですね、うん、まあ、ガイドヘルパーさんも一緒に手伝ってくださるっていうこともあっての、うん、まあ、実践というかできたっていうことなんですけれども、はい、
なるほど。
でも、はい、レシピを私が作りましたけれども、なるべく簡単に、安全にできるようなレシピを考えました。
なるほど。それは美味しかったんですか？
はい、とっても好評でした。
よかったですね。みんなで食べてね、ワイワイ言いながらということですが、参加された皆さんもどうですか？喜んでいらっしゃいました？
はい、何度もちょっと多めに作ったので、うん、何度もおかわりされる方もいらっしゃいましたし、お家に帰ってから作ったっていう方も、はい、いらっしゃいました。
なるほどね。なんか本当楽しそうになんかやっていらっしゃる雰囲気が伝わってきますよね、これ。
はい、はい。
これ、ホロホロという団体なんですが、このホロホロというのはどこから名前、ネーミングされたんですか？
ハワイの言葉なんですけれども。
ハワイですか？
はい。で、お散歩するとか楽しむためにお出かけするっていう意味があるようで、それがとてもなんかいいなと思ってつけました。
これいいですね、ホロホロ。なんか、のんびりとこう、散歩すると、ゆったりとという意味合いで。で、まあ、ホロホロ始まって、まあ、4年ということですけれども、まあ、さっきいろんなイベントがあるという話をお伺いしましたが、今度、3月8日の日に、またこれ、皆さんが集まって、はい、何かイベントをされるというふうに聞いてるんですが、どんなイベントになるんですか？
はい、投資について学ぼうっていうことで、お外から、お話をしてくださる方をお招きして、午前中皆さんで投資の入り口についてですけれども、学んでいこうっていうイベントになります。
藤原さん、はい、この番組で視覚障害者の方のイベント、いろいろお話取り扱っておりますが、はい、投資っていうのは初めてですね、これ
そうですね、
投資ってあんまり聞いたことないですね、うん、
はい、
これなぜ投資をやってみようと思われたんですか？
去年、おととしに、まず視覚障害者でも生命保険について考えてみましょうっていうイベントをしたんですね。
はいはい。
で、その時に、前回は生命保険、損害保険のことを学んだので、じゃあ今度はちょっと投資かなって、うん、投資ってみんな聞くけど、一体どんなものがあるんだろうとか、ちょっと知りたいなっていうのをお声が出たので、うん、お話ししてくださる方をちょっと探して、はい、今回実現することができます。
どのようにしてこれ講師探しはったんですか？
はい、生命保険の時にお話をしてくださった方のお知り合いで、はい、今回ファイナンシャルプランナーの方、もう現役でちょっと会社員として働いていらっしゃる方に、うん、はい、ご協力いただくことが、はい、できました。
なるほど。ちゃんとしたファイナンシャルプランナーに来ていただいて、その、まあ、投資ということはお金を増やすということなんですけれども、そのお金の増やし方について学ぼうということなんですね。
はい、お金の相談をされてるプロの方なので、うん、はい、まず投資ってどういう種類があってっていう、私たちがちょっと不安に感じてるところを、丁寧にお話ししていただけたらいいなって思ってます。
なるほど。 今政府国の方は国民に投資せえ投資せえと随分言われておりまして、ニーサとかいうのもね、はい、なんかこう、はい作っていわゆるその税金が取られないような仕組みというのもあったりするみたいなんですよね。
はい、そうです。本当にそういうイデコだとか新ニーサ投資信託っていうそういう投資の種類について教えていただけたらなと思っています。
はい、ちなみに藤原さんは投資やってはります？
私も興味があるので、これを機会に挑戦できるものかなって、うん、はい、楽しみにしてます。
なるほどね。何人ぐらい集まられるんですか、このイベントには。
定員は20名っていう風で、はい、ご案内させてもらってます。
定員が20名なんですね。
はい。
もうそこそこ集まってるんですか。
そうですね、十数名は、
うん、はい。そうなんですね。もう少しということで、これは、軽半身の方であれば、どなたでも行けるというふうに考えればいいわけですか。
はい、そうですね。やっぱりちょっと宝塚なので、はいはい、来ていただけるのにお時間がかかるかなって思うので、まあ、そのあたりぐらいが一番行きやすい、来ていただきやすいかなと思ってます。
なるほどね。はい、宝塚、さっきご紹介した宝塚ボランティア、ボランタリープラザ、ズカボというとこですね。はい、これ、場所的に言いますと、最寄り駅はどこになるんですか？
阪急宝塚線の目府駅を降りて、はい、5、6分ぐらいの場所になります。
目府の駅を降りて5、6分。
はい。
はい、中山さんっていう、子供さんが授かった時によく皆さんが行かれるお寺さんがあるんですけれども、うん、中山さんの近所ですね、目府というのが、目府山本とかね、
はい、隣の駅が中山観音駅になります。
はい、そうなんですよ。あの辺ってね、はい、造園業というか木を売ってるところが石を売ってるところがたくさんあるんですよね。
はい、あります。そうね、植木の町です。
そうなんです、植木の町なんです、あの辺りは。うん、まあ、その目府というところから、阪急宝塚線です。阪急宝塚線で目府駅を降りまして5、6分というところに、この建物があると。ここで、その投資の話について、やっていこうということなんですけれども、まあ、どんな種類があるのか、まあ、先おっしゃってましたが投資、まあ、自分のお金を投資するわけですから当然リスクもそこにはあると。ね、藤原さん、やっぱりしっかりこのリスクも学んどかないといけませんよね。
はい、はい、そうですね。そういうこともお話ししていただこうかと思ってます。
あんまりリスクを言うと怖い怖いってなってしまって、投資の方へ前が進まないということになって、まあ、さっき藤原さんがおっしゃってたように、まあ、投資信託があったりとか、まあ、株があったりとか、まあ、いろいろその投資方法というのはあるので、そういうのを一から教えてくれはるというふうに考えればいいわけですね。
はい、本当にもう入り口の入り口っていう形になると思いますけども、うん、はい、そういったところも含めてお話ししていただこうと思ってます。
なるほど。さっき申し上げましたように、京阪神にお住まいの、これも40代から60代に限りですか？
なるべくホロホロ実態がそういうふうにしているので、はい、と思ってますけれども、イベントによっては70代の方も来ていただいたりしてますので、はいはい、あまりそこまで深くこだわってはいないです。
なるほどね。まあ、言うたら昭和世代の方どうぞ来てくださいとそんな感じですね。
はい、そうですね。はい、
宝塚近辺の方が来やすいかなということです。まあ、大阪の方でもね、市内にお住まいの方でも、まあ、阪急乗ったらすぐやっていうことやったら行かれてみてはどうでしょうか。視覚障害者の方で投資っていうなかなかないイベントだと思うんです。投資の入り口を教えてくださるということです。日にちの方が3月の8日土曜日です。3月8日土曜日、時間の方が10時から12時で、昼食を挟みまして13時から15時ということですが、これ実際に投資の話を聞くのは午前中なんですか？
はい、はい、そうです。
午後は
おしゃべりサロンをします。
あ、やっぱりここはね、ここの持ち分ですからね、はい、ホロホロはここなんで、
はい、
まあ、だから投資の話を聞きに来てなかなかお会いできない人とのコミュニケーションというのが、はい、この昼ご飯後は可能であるというふうに考えればいいわけですね。
はい、そうです。いろんな人がいますので、何か思っていることだとか、考えていることが終わりな場合は、ぜひ参加していただいて、お話ししていただければなと思っています。
これでも聞いてるだけでも、
そうそうそう、
ね、お得な情報が、
ありますよ、
あるかもわかりませんので、はい、お出かけしてみてはいかがでしょうか。3月の8日の土曜日です。もう日はだいぶ迫ってきてますので、場所は阪急宝塚線の目布神社という駅があります。ここから歩いてで5、6分ということなんですね、10時から始まります。10時から12時がこの投資のお話で、昼からはおしゃべりサロンを開催するということです。場所は宝塚ボランタリープラザズカボというところです。参加費はおいくらするんですか？
無料です。
あ、ただですか？無料なんですね。で、はい、定員が20名ぐらいというわけですね。
はい、そうです、
はい。申し込みの期限というのはありますか？
今月いっぱい28日までとさせていただいてます。
わかりました、はい、ではできるだけ早いことですね、申し込んでいただけたらなと思います。明日の朝になったらこれ電話 OK なんですね。
はい、
はい。じゃあ電話番号、この投資のことについて学ぶ電話番号は何番になりますか？
はい、ボランタリープラザズカボさんの方に問い合わせお願いしたいんですけれども、はい、0797-86-5001 になります、
もう一回申し上げます。電話番号が興味のある方、投資について、視覚障害者の方で一回ちょっと挑戦してみようかな、知識がないんで教えてもらいたいなとおっしゃる方は 0797-86-5001 番です。もう一回言いますね。 0797-86-5001 番、0797-86-5001 番、こちらが宝塚ボランタリープラザズカボというところにつながります。で、投資の話、ホロホロのことについて教えてほしいというふうに言っていただいたらつながるというわけです。今月末までに一つお電話かけていただけたら、まあ、興味のある方も明日の朝お電話していただけたらなと思っております。なんか楽しそうなもう集まりですんで、はい、ぜひ皆さん気軽に行っていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ホロホロ代表藤原由香さんでございました。ということで、お別れの時間がやってまいりましたが、まあなかなかないというか、そうか、お金のことをちゃんと考えようというイベントなんで、興味のある方はぜひ足運んでくださいね、はい。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今光の向こうに
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。
よし、さらば青春の光、森田さんどうぞ。
これ仕事で関西来るたんびに思うことなんですけど、なんか関西人って口癖のようにありがとうって言うじゃないですか。あれすごいええなって思うんですよ。なんかその一言があると、まあ、頑張ろうって気持ちになるし、でこっちもありがとうって返したくなるんですよね。ありがとうってええなっていうか、なんか関西人ってあったかいなっていう話なんですけど、あ、オチとかはないっすよ。
関西人情で日本を世界をあったかく、
あるじゃないですか。なんか関西
AC ジャパン